はい、今日は、58編ですね。この58編はちょっと内容が特別なところがありますね。詩編には、さまざまな内容のものがありますが、これは他の詩にはあんまりほとんどないようなこの激しい言葉がいろいろあります。まず、お前たちは正しく語り、公平な裁きを行っているというのかと。で、そこでですね、お前たち、人々、この世の人間、全部を指して、言ってるんですけども、ここで不正に満ちた心、お前たちが実際にやってること、行動も不法、法に反していると。いうことがあって、それからあと4節からはですね、随分激しい言葉があります。お母さんのお腹に中にある時から汚れていると。そういうようなことはですね、これとですね逆の表現はありますね。母親の胎におる時から神様によって導かれている選ばれているという、そういう表現はあるわけです。でもここにようにですね、母の胎にある時からこのように汚れている、欺いているとか、さらにこの、五節であるように蛇の毒、これはマムシですが、マムシの毒のような、それのような毒を持っていると。そして、この毒蛇のコプラのように蛇を使う者の声にも従わないと。これはですね、随分お手あった例えですね。特別な、マムシの中のですね、特に、コプラはこういう乾燥地帯にもいないはずですけども、パレスチナにはこういう毒蛇でもですね、中には人間がとてもその扱い方が上手だったらですね、その蛇ですらも、毒蛇ですらも従うわけです。それなのにですね、ここで言われている人間たちは、その蛇にもですね、いわば劣るような、というぐらい、随分他には全然見られない例えなわけですね。だいたい毒蛇のような毒を持ってるっていうんだけどもですね、これもとっても厳しい、激しい表現ですけれども、毒蛇すら従うですね、蛇使いに従うのに、そういうふうに、従おうとしないということです。こういうふうな言い方はですね、このある種の毒を持っていると。この人間というのも確かにそういうところがあってですね、その毒がひどかったら相手をですね死にたらしてしまうと。この心魂っていうものは非常にこの毒をある別の人から毒のこもった言葉とかを言われるだけでですね、非常にこの打撃ショックを受けてしまうということもあるわけですね。でここで言えば、ここで言われている人々というのはそういうふうに毒を持っていると、従わないと。だからこういう状態にあるからこそ、あと非常に激しいことは7節以降のことが言われているわけです。で、この彼らのこの罪深い状態が特別に表現されている。で、今度はそういう毒のこもった言葉を持っている、それを排除してくださいと、歯を抜き取ってくださいとかですね、その彼らはライオンのような牙を折ってくださいとか、水のように捨てられてしまい、流れてしまいとか、神の矢にいられてしまい、なめくじのように溶けてしまいとか、太陽を仰うことのない流産のことなれ、あとも全部ですね、鍋が炎に焼けるよりも早く生きながら怒りの炎に巻き込まれる。これ以上のですね、なんか厳しい特別な表現は他には全くないですね。詩編や全部の聖書を通じてもですね、こんなにまで言われている、書いてあるということはないわけです。 そういうことですね。ちょっとびっくりするような表現です。でどうしてこのような激しい表現の詩というものがですね、こういう詩編の中に収められて含まれているんだろうかということですね。でここで神に従う人はこの裁き報復を見て喜ぶのだと。そしてさらに神に逆らう者の血で足を洗うと言ってですね、とにかく他では見られない表現が次々と続いてくるのに、まあ、驚かされます。結局こういうことはですね、表面的にもしこれだけを読んだらとてもこれは読むに耐えないようなんですね。こんな読みたくないっていう人はこれは大方だろうと思います。こういうような厳しいことを激しく書いてある。ですから一度さっき言ったように、なぜこのようなものが常に収められているんだろうかということで不思議に思うわけですね。でこれはですね、現在のこの人がおった生きておったその現在の状態っていうものが非常にこの悪毒が至るところにあるというそういう現状があったわけです。それを神様がですね、何とかしてそういう毒のこもったもの、あるいは牙派、要するにみんな悪ですね、サタン的なさまざまな力を打ち砕いて一掃してくださいっていうことをですね、このような激しい表現で言っているというわけです。それぐらいですね、その毒のもの、神に逆らうようなものを何とかして徹底的に除去してくださいというそういう激しい気持ちっていうものがあるわけですね。で、そういうもう激しい気持ちがこのような言葉になっているわけです。ですからこれはですね、これを言い換えてですね、逆に言えばですね、何をこの人は願っているかというと、主の祈りであるようなですね、御国を来たらせたまえっていうことの裏返し、ひっくり返したような表現なわけです。ですね、御国ってのはこれと反対なわけです。逆なわけですね。毒でない、非常に愛のこもった良いものなんですね。相手を生かすようなもの。毒とは反対なわけです。そういうものがですね、来るようにと。自然のままの人間というのはさ、たくさんですね、毒を持っている。これはまあ罪と言ってるんですね。お腹の中にある時から汚れているとか迷っている。これはいわゆる現在と言われるものをこういう形で言ってるわけです。もう人間の力ではどうすることもできない。そういうものを持っているから、神様がそういう悪い歯ですね、歯。彼らの口が歯を抜き去ってください。この獅子の牙を折ってください。そういう悪意ですね。悪意の心、毒を、そういうものをしてください。そして汚れたものすべてを水のようにみんな流し去ってくださいというようなことなんです。で、悪いものはみんな炎で燃やしてしまって、なくしてくださいと。ですね。そういうことであるわけです。実際この、非常にこの悪いものっていうのはですね、牙を持っているように、牙と噛みつくようにですね、相手の弱いところを噛みついてしまうと、というところがあるわけです。ですからそういうこの牙を折ってくださいっていうことなんですね。それぐらい、ね、激しくこのような悪が除去される。覗かれることを激しい言葉で願っているということなんです。で、このままでしたら、敵がですね、やっつけられるようにっていうことだけを思ったら、とってもこんなことを読みたくないということですけれども、その、ここのところの精神っていうものはですね、なぜここにあるのかっていうと、単に敵をやっつけろとかいうことになくてですね、その悪そのものを激しく除去したいと、除去してほしいと。神様に願う心なんで、それで新約ではこういう表現ではなくてですね、いわゆる積極的な表現ですね。今言ったように、御国を切ったらしたまえという表現にまあなっているわけです。 御国良きものを来たらしてくださいと、悪いそれはその背後にこれがあるんですよね。悪いものを水のように捨て牙を折り毒を抜き悪いものを焼き滅ぼすと、まあ、そういうことでこんな風な表現は新約には全くないのかということですが、新約にはこういうようなですね、ないだろうかと。新約聖書にですね、こんな厳しいようなですね、あんまり読みたくもない表現ないかというと、これは前にも 何度か開いたことがありますね。それはですね、どこにあるかと。こういうふうな似た表現は、パウロも使っているわけです。引用した。ですね、ですね。で、これはどこかって言えば思い出すかと思いますね。ローマの三章ですね。276ページに、この三章の9節以降を見たらですね、さっき言いましたようにみんな罪を持っている、要するに毒を持っているとみんなこれ罪ですよね、書いてある。そして次のページの13節以降を見たらここで書いてあるようにその唇にはマムシの毒があると、こういう形で新約聖書にも確かにパウロの中にもこういう認識を持っていたということがわかるわけです。特にこの13、14っていうのはですね、喉、舌、唇、口とか言ってその人間の心が具体的に出てくるのは言葉に出てくるわけですよね。心にあるものがおのずと口が語ると、隠すことができないんですね。相手に何かちょっと悪意を持っていたらどうしてもそれは言葉になって出てきてしまう。相手に祈る心があればどうしてもそれはそういう言葉になって自然に出てくるもので、だからどうしてもそれに何を相手に対して思ってるかっていうのはどうしてもこの出てきてしまうんですね。悪いことを思ってたら悪い言葉がどっかで出てくる、良いことを本当に祈ってたらそういう言葉が出てくるということなんですね。だけどここで人間の自然のままっていうのはですね、本当に相手に良いことを思わないと、特に毒がいっぱいあると、そういうことなんです。だからこういうふうな毒があるからそれをですね、徹底的に除くためには人間の力で無理だからキリストが来てくださったと言ってるわけですね。で、だからこの、今日の詩編の58編もですね、そういうこんなもきつい表現が読みたくないということになって、こういう、まあ、言ったら現状があるからこそですね、神様それを除いてくださいと、そういうようになっていくわけです。だから、まあ、表現がちょっと非常に荒々しい表現なので、私たちが読むにはですねしっくりいかないところがありますが、まあ、その奥にあるものはそういう意図があるんですね。まあ、この世の中にはですね、そのいかにですねこの激しい毒、人間というものもですねそういう毒を持つことができるかと、そういうことをですね非常に深い心を知っていた人だというのが分かるわけです。 これはああいう戦争にしてもですね、テロにしても、さまざまな犯罪にしてもですね、ああいう政治の中の互いに憎しみあったり裏切りあったり騙しあったりするのは、本当に心っていうかその中に毒を持ってるような状態ですね。たくさんの人がですね、怪我して死んでもですね、手がちぎれ足が飛んでしまっても構わないというような気持ちは、本当にこれは毒が宿っているとしか言いようがないことですよね。戦争になったらそれがいっぱいの人々にそういう毒が入り込んでしまうわけです。ですから、ここのも何も誇張しているように思ってはいけないので、現実の戦争とはみんなこれですね、すごい毒をみんな国民が、指導者、政府も、軍部もみんながその毒を持って、相手の人を殺しても平気と。ということになりますよね。虐殺しても、そういうように、だからこそ私たちはそこから救いを求めると。で、こういうふうにして悪が除きされると、これはイエス様も一番の大事なことに挙げているぐらいですよね。悪の霊で、こういうふうに、それはちょっとどこであったかをまた言っておいていただいてますね。人間の現状はそれに汚れたものですね。汚れた、汚れたもの、汚れてるから、それを除き去る力を与えるイエス様。それは福音書でイエス様が言った、マタイ福音書の実章の一を見たらですね、こういうところにも、もうイエスの心にあったこととですね、今日の試練とは全然違うことではなくて、その問題意識は共通したものがあったというのが分かるんですね。実証の一、イエスが10人の弟子を派遣するときに一体何の力を与えたと最初に書いてあるのは汚れた霊なんです。今日の試練であったんですね、母の胎にあるとか汚れているというですね、そういうそれを追い出す力、権威というものをやっぱり与えたという、この世の中には人間の心の中にも、だからこの世の中にもやっぱりそういうようなものがある。だからそれをですね、追い出すということですね。だからこの支援も何とかしてそういう汚れたものを追い出してもらいたいと、配慮してもらいたいんだという、そういう、まあ、激しい熱情というか願いというものがですね、こんな得意な表現になってきたということです。こういうことがこのイエス様の方に一番良い形を持ってですね、ずっと引き継がれていったということなんですね。でこれは悪くすればですね、もうやっておしまいっていうことにも分かれていくわけです。で本当に一番良いと言ったらキリストのようにですね、悪の霊を追い出して代わりに良い聖霊を来てくださいというふうな願いになっていくわけですね。で悪くすれば単なる復讐、悪い方向に行けば福祉がつけてしまいになりますから、良い方行けば追い出した後で聖なる霊を注いでくださいという祈りになっているわけですね。で、現在のああいうイスラムの原理とかいうものはやっぱ旧約聖書からですね、イスラム教の原理というものは、前もから何度も言いましたように、敵は殺せということをはっきり書いてあるのは、こういうところからですね、悪い方向に行ったわけですね。だからこれは徹底して悪い方向に行ったら、それに誰が殺されても構わんということで自爆爆発をさせたりする。で、ところがこういうキリストの方に行くとですね、そういう敵の悪いものを除いて敵のために祈ると、敵を愛するというところに行くということですね。悪に対する激しい嫌悪感というものを共通しとっても反対方向に行ってしまう。で、最後のところでですね、神に従うならば、こういうふうにしてですね、神に従って悪いものや毒に染まらない、一緒にならないですね。そうしたら必ず身を結ぶと。そして この悪や毒の満ちたものを裁かれるという言葉で、まあ、終わっているわけです。ですからこの詩はですね、そういう最初の一節にもこの世の人々は間違った裁きをしているとかで、裁きという言葉があります。最後にも裁きという言葉があるように、全体としてはそういうさまざまなですね、悪や汚れを神様は裁かれるのだと、そういう神様の裁きを信じて神様に義とされて正しくいくということであればですね、そういう悪や毒を受けないでと身を結んでいくと、そういうように言われているということですね。この実節のところですね、今日の実節のその悪そのものが生きながら、そのエネルギーを持ったままですね、神様の怒りという神様の裁きの炎で巻き込まれて焼かれてしまうようにという、こういうこともですね、なんか気持ち悪いようなきつい表現のように見えますが、実はこれも新約聖書でもですね、こういうふうに悪そのものが徹底して焼かれてしまうようにっていう強い願いがあるわけですね。悪人でなくても新約は悪そのものなんですけど、これは例えば どこに新約聖書ではあるかということですね。それは、最後の黙示録と見ていただいたら、20章の実節ですね。ですか？20章の実節。これは最後の裁きのところです。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれたというふうに、そして徹底した裁きということで、昼も夜も永遠にですね、そのようにその悪魔そのものは賛否なまれると裁かれるということが、まあ、こういう新約聖書でも最終的な状態を表す表現として使われています。まあ、そういうことで、私たちもその様々な悪があるので、その悪の牙を取り去ってくださいと、悪の襲いかから歯を抜き取ってくださいと、まあ、そういう意味で受け取ればですね、これは私たちにもそういう激しくですね、悪の力を抜いてくださいと、そういうふうに、まあ、結びついていくわけです。だからこれも全く旧約でですね、旧約とか関係ないんだとか、捨ててしまうということではなくて、その奥にある精神が受け継がれてですね、イエスによって受け継がれてですね、来ているということも分かります。それでは今日はそこまでにします。